松鳥ムーの旅とかご飯とかもんもんとした気持ちとか、ここ過去3回分言い忘れてたんですけれども、ここ過去3回分と今回収録させていただいているのは、鎌倉の材木座にある香西軒さんというカレーとお野菜の料理がとっても美味しい、ちょっと材木座のガウディと呼ばれてる旦那さんがあれやこれやこう建て増しをしてらっしゃるカフェで収録させていただいております。はい、で今回はですね、前回に引き続きアジャリアのお二人に来ていただいているんですけれども、さっきの回はゆうこさんがあまりお言葉が出なかったので、今回はゆうこさんに攻めていきたいと思います。
お願いします。
はい、ゆうこさん、
はい、はい、
ホルンでもフレンチホルンつうのをやってらっしゃるということで、
はい、
どっちが合うんですか、普通のホルンとフレンチホルンは。
フレンチホルンというのは、
はい、
ホルンのことです。
どういうこと
フレンチホルンっていうのは、
はい、
ホルンを言い方、
はい、
違う言い方で言った、
同じものなんです。
正式名称的なことかね。
それは、そうだね、正式名称でも日本だとホルンっていうし、でもフレンチホルンとも言うか、まあ、正式名称、難しいでも、フレンチホルンとホルンっていう、いわゆる一般的にホルンっていうのは同じ、
一緒。あら、勘違いしてました、違うのかと思ってます、はい、さっきの回でも言ってたんだけど、ジャズでホルンやってる人が少ないっていうのが、すいません、音楽をほぼほぼ私知識がないんですけど、管楽器系はジャズも全部参加してるのかなと勝手に思ってたんですけど、ちゃうんですか。
ね、全然実はレアな楽器なんですよ。
へー。
ホルンでジャズを演奏するのは多分世界中で10本このね両手に入るぐらいじゃないかなっていう感じですね。そうなんですか。
ちなみにホルンはどういう曲で皆さん登場されるのが多いんですか、一般的に。
あんまりこうフロントって言うんですけど、
はい、
前に出てこうメロディーを取ったりですとか、
はい、
そういうのはあんまりこうね、なかなかしないというか、した、ね、CD とかが出てなかったり、
一般的にはあれですよね、クラシックとか吹奏楽とかで使われることが、
あとね、ジャズだったらビッグバンド、
うん、
いっぱい人がいっぱいだーって並んでる、はいはいはい、有名なところやったらカウントベーシーとかビッグバンドがあったりするんですけど、ジャズ好きな方だったらもしかしたらね、ご存知かもしれない。
すみません、わからず。ジャズって言ったらもうテイクファイブとシンシングシングしか出てこないっていう。
いい曲ですよね。
あの二つは宝塚が好きなもんで、宝塚でバンバン流れるのでめっちゃわかりました。
そういうなんかビッグバンドにこう入ってる、ことがあるんですけど、でもビッグバンドに入っててもなかなかメロディーとか一番前でこうトランペットとかサックスみたいにメロディーをガンガン吹くよみたいな感じじゃなくて、こう後ろの方でこう和音ハーモニーをこう鳴らすような、そんな感じですね。
それでまたなんでジャズで、ホルンでジャズやろうかなって思ったんですか。
そうですね、きっかけは私高校生ぐらいの時に、友達がマイルス・デイビスっていうトランペッターの、あの方がいて、有名なね、トランペット奏者なんですけど、マイルス・デイビスの CD をくれたんです。でその CD の中にこうホルンが入ってたんですよ。
それは珍しいバージョンだったってことですか。
すごい珍しいバージョンで入ってて、もちろんその前に出るような感じじゃなくて、こう和音をこう後ろで鳴らしてるんですけど、あ、ジャズやるホルンなんかいるんやと思ってて、その当時私ブラバン入ってたんですけど、ブラバンでホルンやってて、
ホルンやってるから余計ホルンが、
そう、ホルンの人やってその CD を見た時に知って、でジャズやってるホルンの人がいるんやってすごい驚いたんですよね。でその CD をよくよく聞いたら、もうめちゃくちゃなんか感動してしまって、なんか 高校生の私はそのマイルスの CD を聞いて号泣してしまったんですよ。おーおーおー。でそっからジャズに興味を持ち始めて、
あ、それまではクラシック
みたいな、クラシックブラバンなので、うん、そう吹奏楽ですよね。でショックを受け、そこからなんとかこうジャズをやってみたいと思い、うん、って感じですね。でもジャズをやろうと思ったけど、もちろんね、今ムーさんもおっしゃった通り、ね、ジャズをやるホルンの人とか、ね、多分皆さんあんまり、ね、知らないじゃないですか。
あ、そうか、じゃあそうすると師匠みたいな人がそもそもいないってこと。
そうそうそうそう、そうなんですよ。自分が誰を目指せばいいのかとか、ほうほうほう、全然わからない。もう
開拓者ですね、自身がね。
そう、だからなんか自分で全部こう積み上げていくしかない感じで。
あ、何か作曲もじゃ始めたらそこら辺が関係したりするんですか。
そうなんですよ、なんかジャズの曲ってホルンの音域じゃなかなか難しかったりする曲
が。そうなんですか。
そう、多くて、なので自分でアレンジをし始めたり。そう、
え、あのホームページとかでも自分が作った曲何曲か上げてはるじゃないですか、はい、あ、すみません、本当に音楽が私音痴なんでわからないんですけど、あれホルン以外の人も入れての曲ですか。
どの曲やろう。
なんか3曲ぐらい。
結構入ってるよね。
あ、うんうん。そう、あのあれは私が自分のために自分が演奏するように書いた曲で、で他の楽器も入ってます。入れて
自分も入って。
自分も入って。
あ、じゃあ自分がジャズの世界で演奏するのに作曲も。やって でも
そうです。
ジャズの作曲ってまた違うんですか他のと。そこの全くド素人の質問やと思いながらすみません。
いやいやいや、なんかジャズの作曲、なんかどう言ったらいいんでしょうね、クラシックの作曲とジャズの作曲と何が違うのかっていうと、なんかそもそものこう理論の解釈がやっぱり違ってて、はあ、音楽理論ってあるんですけど、はあ、そう、クラシックでこう使うというか学んでるこう理論、音楽の理論ですよね、とジャズの、音楽の理論って少し違うんですよ。でそれの私はジャズの理論を勉強したんですけど、具体的にねこれを何がどう違うの、
何十時間も。
ああ、そうですか、すいません、素人が聞く質問じゃなかった。
でも絵で言ったら本当に水彩画と油絵って絵だけど違うじゃんみたいな。
そう言われると納得した。絵描き的にそうい
うことじゃないかな、うん、
ああなるほど、それはわからない。ゆうこさんはね、この同じラジオトークでね、はい、ラジオ番組もされててね、そちらでその作曲された曲も流してらっしゃるし、はい、あとなんかこういろいろ今までのジャズとかその世界にニューヨークのこととかなんかいろいろ喋ってありますもんね。
喋ってますね。こう実は私あのおしゃべりをするのが多分皆さんあの知ってる方は知ってるんですけど、めちゃくちゃ苦手なんですよ。
そんなのわからないラジオでしたけど、めっちゃスラスラ喋ってます。さすが歌う人はトークうまいなと思って聞いてたね。
そうだからなんか私自分のこのおしゃべりベタをこうなんとかするためにこうラジオを始めたんですけど、でなんかそれがご縁でね、こうやってムーさんのラジオでもこうおしゃべりこうさせてもらえたり
とか。私はさっきからラジオトークの使い方がよくわかってないの。いっぱい言うなんか、え、その機能もありますよ、この機能もありますよって言われてるんで。
いやいやいや。
であとゆうこさんあれでしょ、多彩で本も出版社を立ち上げてやってらっしゃるとかとかとか、
はい、絵本を出させてもらっています。これあの出版社はあの実は私が出してるんではなくて、私の友人が、はい、あの立ち上げた、はい、あのものなんですけど、はい、そこで、そらくんと恐竜の子供のお話をこう書いた絵本を出させてもらってます。
それがまたなんかニューヨークでベビーシッターのバイトをしてはった時の子供さんが喋ってた話です
か。そうなんですよ。私なんかベビーシッターをずっとこうニューヨークにいた時にアルバイトでしてたんですけど、で子供ってすごい発想が豊かじゃないですか、うん、でその子たちがこうおしゃべり、私にしてくれるおしゃべりの、内容をこう子供たちがお誕生日とか折々にこう本にして プレゼントをしてたんです。でそれをこう今回あの絵本にしてるんですけど、
はい、
なんかそうなんです、あの子供たちが喋ったことをそのまま本にする、で子供にしたね、子供にしたらすごく嬉しいじゃないですか、はいはいはい、だから本は手作りの本は大人気です。
あ、今の出版の本になる前に手作りのがあるんですね。
本をあの子供たちに書いてたんですよ。
あ、もう一点物として。あ、すごい。でもそっからじゃあ出版社立ち上げて出そうぜってなるのがなんか私アメリカのニューヨークらしいなと思って。日本じゃそんななんか同人誌的なのはやりますけど、コピー機でイチラオチラやって、
うんうんうん、
そんな出版社立ち上げてやろうっていかないのが。それをチャチャチャってやっちゃうのがやっぱりニューヨーク育ちというかかなと思います。
ねえ、そうなんですよ。だからこの今回出させてもらってる、ソラ君と恐竜の子供ってお話の以前に、
うん、
いっぱい言ってものが実は。
じゃあ今それをまた新しく出版しようかなっていうのはそのお話たちですか。
じゃなくて別なんですよ。
新作を。はい、なんか今ね寝てらっしゃるってこと。
そうなんですよ、あのニューヨークのその出版社一緒にあの出版してるお友達といろいろちょっと寝ているところなので、またねあの出版できた時には皆さんにね、
はい、
いただけたらなって思っています。
きっとそれはゆうこさんのラジオ番組の方で報告があると思うのでラジオ番組詳細欄に書いておきますので皆さん見てください。はい、今回もお相手はイラストエッセイストのマストリモート
山村優子でした。
ありがとうございました。